大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は藤沢北警察署生活安全課少年係スクールサポーターを務めていただいています、しんちゃんこと荒木しんさんに登場していただいています。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
しんちゃんという愛称で呼ばせていただきましたけれども、小学生の中ではとても有名人に、ね、なっているなといった昨日のお話伺いながら思ったところなんですけれども、荒木さんご自身がですね、もう10年ほど勤めているというこのスクールサポーター、どういった活動を普段されているのか教えてください。
はい、スクールサポーター、県内の各警察署生活安全課に1人以上配置されています。主な活動の内容としましては、子どもの犯罪被害や交通事故などあらゆる危険を防止するための安全確保対策を支援すること、そして学校訪問して不審者の目撃情報や交通上の危険箇所など情報を収集したり、警察の方からタイムリーな地域安全情報の発信を行うということ、で、あと非行防止教室や犯罪被害防止教室などの少年の健全な成長を手助けするいろいろな教室をやらせていただいております。また少年の非行防止活動とか立ち直りの支援活動なども実施しています。
主な活動って言っても本当にものすごい量になっているんですけれども、そんな中で市内の学校に行って子どもたちに直接呼びかけていらっしゃるということだったんですけれども、そのいろんな呼びかけの中で子どもたちを守るためにお願い事があるということなんですけれども、はいはい、皆さんにぜひこのラジオを通してご紹介いただけますでしょうか。
はい、犯罪の被害から守っていただくためにお願いしたいことが6つあります。はい、1つ目は、外出時は必ず行き先を伝える、一人では遊ばないなどの家族で防犯のルールを作りましょう。二つ目は、子供の通学路に不審な人や車がいないかチェックしましょう。三つ目は、子供の叫び声や防犯ブザーの音に敏感に反応しましょう。四つ目は、子供に声をかけている不審な人を見かけたら、その子供に大丈夫？と声をかけてあげましょう。5つ目は、夕暮れ時に子供が遊んでいたら声をかけ、早めの帰宅を促しましょう。6つ目、危険な遊びをしている子供には声をかけて注意をしてください。この6つのお願い、これは主に大人の人に対するお願いになります。
呼びかけていただいた6つのお願い、難しいことって一つもないんですが、でもただ改めて言われると一個ずつやっぱり確認しなきゃいけないものが多いですね。
そうですね、大人の人にはやっぱり見て見ないふりをしないでいただきたいというところがポイントになるかなと思います。
そうですね、はい、無視をしない、見て見ぬふりをしない、はい、逆にこう敏感になって気をかけてあげるといった、そういったね、大人で、はい、周りがね、固めていかないといけない、ね、ということですね。
はい、大人のそういう見守りの目があると、うん、犯罪者も入りにくくなる地域づくりができるって言われてます。
そうですよね、やっぱ地域の力ってそういったところでね、発揮されるかなと思いますね。そして分かりやすく子どもたちに呼びかけていらっしゃるものがあるということなんですけれども、はい、これもラジオを通して皆さんにちょっと呼びかけもいただきたいと思います。はい、
子どもたちを犯罪から守るために神奈川県警で大凧ポリスの4つのお約束というのを推奨しております。ちょっと説明させていただきます。大凧ポリス、おだこの頭文字を取って、大凧ポリスの4つのお約束、まず1つ目の大凧のお、これはお家の人に行ってきます、出かけるときは必ずお家の人に行き先、帰る時間など誰と遊ぶというのを告げてから出かけましょう。二つ目の大凧のお、これはお友達と遊ぼうね。外で遊ぶときは一人で遊ぶと悪い人にやられちゃうよ。だから必ず二人以上で遊んでください。保安教室行くと子供たちには二人以上だから100人でもいいんだよって言うとちょっと受けてもらったりとかですね、するんですけど。大凧のだですね。騙されてついていかない。悪い人は優しい言葉でみんなを騙して連れて行こうとするよということですよね。だからいろんな騙し方があるので騙されてついていけない。要するに、知らない人にはついていかないことと、知らない人の車には絶対に乗っちゃダメだよということを普段から教えています。大凧の最後の子、怖くなったら大声で、子供たちに防犯教室なんかで、この子は怖くなったら大声で何て言うのって言うと、みんなが一斉に助けてと大声で言ってくれます。みんな分かってくれてるんで、怖くなったら大きな声で助けておいようね。で、同時に防犯ブザーを鳴らすこと、そしてそれだけじゃダメなんだよと、走って逃げることというのを教えてます。 この4つ、大凧の頭文字を取って、大凧ポリスの4つのお約束と言っています。
子供たちにも分かりやすいですね。
ああ、そうだと思います。学校回ってると、大凧守ってるよなんて言ってくれるお友達もいるんで、嬉しいですよね。
ですね。はい。そしてやっぱり小さなお子さんがいるご家庭だったり、大人もやっぱりこの大凧ポリスのお願いしっかりと覚えていただいて、一個ずつ一緒にお約束を確認してもらいたいですね。
は
い、
そうですね。そうしていただけるとありがたいです。
そうですね、はい、本当に今そう子どもたちが巻き込まれる事件がやっぱ多発してますしね、ニュースを見るたびに本当に悲しくなりますし心配になってきますから、はい、身を守るお約束一緒にね唱えていこうと思います。
はいはい、
その教室で交通安全なども呼びかけていらっしゃいますけれども、今どういった状況なのか、はい、荒木さんから改めてご紹介いただけますか。
あ、子どもの事故、特に小学校低学年のお子さんの交通事故が今とっても多くなってきてるんです。今のところ藤沢北警察署管内では重傷事故というのは起きてはいないんですが、これだけちょっと増えてくるととても心配な状況になってます。自転車も歩行者も子どもの事故のほとんどが飛び出しの事故なんです。ですから親御さんにですね、今一度お子さんと交通ルールの再確認をやっていただいて、そして何より肝心なことは大人の人が交通ルールを守って、そして子どもたちの良い見本になっていただきたいということです。本当に小学生の事故が増えているので気をつけていきたいなと思ってます。
こうやってね、せっかくその教室で習っても一緒にいる保護者の方たちが守らなければ、まあそれはそれで全然ね意味がなされてなくなりますからね、はい、今のお話のように大人がちゃんと守るということもね、はい、必要だと思いますし、ちゃんと横断歩道を使っていただきたいですし、はい、信号は無視ね、はい、しないでもらいたいですし、
はい、
で小学生の時は自転車に乗って少しね歩くよりも遠くに行くっていう機会もあると思いますから ね、交通安全ルールって守ってもらわなきゃ
いけ
ない
ですね。自転車が遊び道具という感覚になっちゃうと困っちゃうんですね。自動車と同じで移動の手段なんだよ。だから自転車に乗って鬼ごっこしたりとか追いかけっこしたりは絶対やめてほしいですよね。はい。で、一番守ってほしいのは自転車が左側通行してもらいたいということ。大人の人が結構見てると右側通行してるので、子供もあれでいいのかなって思っちゃうのかもしれません。自転車は車の仲間なので、道路の左の端を走りましょうということも教えています。
そうですね、
はい、
ルールがあるんだよということをしっかり子どもたちにこうやって伝えていただいているということなので、
はい、
保護者の皆さんもしっかりと守って、
はい
ね、それを子どもたちと、ね、一緒に楽しく、ね、自転車なり利用していただきたいと思います、はい、子どもたちに対して、そして時には親御さんに対してもきっと、ね、こうやって伝えていらっしゃると思うんですけれども、はい、そんな荒木さんのですね、座右の銘、大切にしている言葉、どういったものになるんでしょうか。
は
い、
私は現役の警察官の時から常に平常心という言葉、これを私の座右の銘としてですね、心に持っていました。というのは、まあ、警察官っていろんなその犯罪現場とかですね、犯人退治する時とかありますので、常に平常心を持っていないと自分も怪我をしたり部下に怪我をさせたりということにもなりかねないので、常にどんな時にも落ち着け落ち着けという感じですね、そういう気持ちを持っていました。あと警察官って柔道とか剣道の試合したりするんですけど、私も剣道の試合なんかに出ることもあったので、試合の時なんか本当にこの平常心という言葉がないと舞い上がっちゃうとまず負けます、勝てないですよね。まあ仕事の面、武道の面両方でその平常心というのを常に心がけていました。
平常心って今お話聞いてると大切ですね。
ああ、そうだと思います、はい、
座右の銘ということでご紹介していただきました。さあ、昨日のお話ではこの藤沢に住まれてもう長くなりましたけれども、改めて今どれぐらい藤沢歴が、
はい、 あと1年で丸50年になります。半世紀ですね。
本当50年って、はい、もしかしたらね、こう勤務されていたりした時代なので早く感じていらっしゃるかもしれませんけれども、この50年、やっぱり数字に表すと重みがありますね。
はい、ありますね。本当に50年住み続けられる価値のある町なのかなっていう気はしてます。
素敵な言葉も、ね、出てきましたけれども、まあ、そんな荒木さん、しんちゃんから見て藤沢の魅力お聞きしたいんですけれども、好きなスポットとかがあれば教えてください。
は
い、
好きなのは江ノ島です。 ちょっとミーハーですけど、私北海道の旭川というところは周り山に囲まれて海がないところだったので、こちらに引っ越してきた時に海の素晴らしさ、江ノ島のそのあそこから見る富士山の景色はもう絶景ですし、素晴らしいなと思いました。若い頃引っ越してきたばっかりの頃はもうしょっちゅう江ノ島に遊びに行って海と富士山を見て楽しんでました。あと一箇所ですね、私の住んでるところの近くに少年の森というのがあるんですが、そこも素晴らしいところでですね、自然の中で子どもたちがのびのびと遊べるっていう感じのとってもいいところなんです。子育て中のお母さん方にはぜひお子さんと一緒に遊んでもらいたい場所だなって思ってます。この二箇所が私、他にも好きなと何でも好きなんですけど、富士山とっても大好き人間なので、50年住んできた旭川から引っ越してきた時に最初に住んだのも富士山市、結婚して初めてアパート借りたのも富士山市、家を持ちたいなと思って新築の家を買って建てたのも富士山市で、もうずっと富士山市、なんか富士山市からなんか離れられなくなっちゃったみたいな感じでですね、魅力がなければそうやって50年も住めなかったのかなとは思ってます。
荒木さんの人生もこの藤沢でずっとこう成り立ってきた感じですね。
そういえばそうですね、田畑さんに言われて今初めてなんか分かりました。そうなんですよね。
でもそういった重要なポイント、この藤沢で過ごされて、そして魅力がなければ住み続けられなかったという言葉もありましたけれども、はい、それだけ藤沢を愛している方が藤沢の地域の子どもたちを見守っているということが本当に心強く感じます。
ありがとうございます。
本当引き続きそのご尽力もいただいてまいりたいと思いますけれども、はい、この2日間にわたってお話を伺って、いろんなちょっとね、皆さんに改めて知ってくださいという呼びかけもね、はい、含めて伺ってきたんですけれども、はい、おしまいですね、はい、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、はい、そして市民の皆さんに向けてメッセージお願いいたします。
は
い、
先ほど田畑さんからもお話あったように、全国的にですね、子どもたちが被害になる重大な犯罪や重大な交通事故、これが本当に最近ね多くなってきてますよね。児童虐待なんかで亡くなる子も、そういうのもそうなんですけど、このように生を受けた子どもたちがそのたった10年ぐらい、10年も満たないで人生を閉じてしまうなどということは本当に悲しいことだと思います。私自身はそのスクールサポーターの仕事を通してですね、いつも子どもたちの屈託のない笑顔を見続けて見守ってきました。この子どもたちの心からの笑顔、これを守っていくのは私たち大人の務めなんじゃないかなと思ってます。そして見守ってあげているんだという一方的な自己満足ではなくて、子どもたちにとっても見守られているんだなという安心感、これを与えることができたらいいなと思っています。これからも子どもたちの笑顔のためにスクールサポーターの任務を全うしていきたいと思っています。
これからも荒木さんのこともしんちゃんしんちゃんとね、呼ぶ子どもたちがこれからもどんどん増えていくとね、いうことだと思いますし、しんちゃんという愛称でね、ぜひこれからもみんなに愛されていただきたいと思います。引き続き地域のためにご尽力いただければと思います。本当に今週はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。